こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。運命をさらく天風瞑想録は、中村天風が説いた心身統一法と積極人心の考え方をまとめた人生哲学書である。講演を基盤とする語り口を通じ、人生の困難を外的条件だけで決まるものと見ず、出来事に向き合う心の態度を整えることの重要性を論じる。中心にあるのは、怒り、恐怖、悲観に心を支配させず、常に積極的な精神状態を選び取ろうとする姿勢である。ただし、ここでいう積極性は単純な楽観主義ではない。苦痛や逆境の存在を否定せず、それらに心を屈服させない内地な規律を意味する。本書は、潜在意識、言葉、観念、瞑想、日常の行為を結びつけながら、人が自らの心をどう扱うべきかを示す。近代日本の自己修養思想とヨーガ的な実践観が交差する、長く読み継がれてきた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、心一つの置き所から運命を捉え直す。本書の基調は、同じ出来事でもそれを受け止める心の位置によって人生への作用が変わるという考え方にある。中村天風は、不運、病気、対人関係の摩擦といった外で事実を意思だけで即座に消せるとは述べない。わしの問題に直面した際、恐怖、不平、自己憐憫に心を明け渡すことが苦境をさらに深めると考える。そこで問われるのは、状況の評価を他者や偶然に寝ず、自分の精神態度を選べるかどうかである。ここでの運命を定くは、望む結果を保証する技術というより、逆境によって人格や判断力を損なわないための主体性の訓練として理解するのが適切だろう。現代的に読めば、制御できない事実と制御しうる反応を区別する態度に近い。ただし、困難をすべて本人の心の問題へ還元すると、社会的条件や医療的支援の必要性を見落としかねない。本書の主張は、万能の因果論ではなく、日々の反応を整える実践倫理として受け取ることに意義がある。次に、絶対積極は楽観ではなく、感情に主導権を渡さない規律である。天風哲学の代表的な概念である絶対積極は、濃い感情だけを保とうとする態度とは異なる。怒り、壊れ、悲しみが起こること自体は人間として自然であり、本書が問題にするのは、それらが思考と移動を長期に支配する状態である。怒りに任せて人を傷つけ、恐怖から必要な行動を避け、悲観によって可能性を閉ざすなら、感情は事実を認識するための信号ではなく、自分を消耗させる支配者になる。天風が掲げる、怒らず、壊れず、悲しまずは感情の抑圧というより、感情に従属しない精神的な姿勢を求める標語として読める。正直、親切、愉快に生きるという日常的な匿名も、この姿勢を具体化するものだ。特別な場面での強さではなく、会話、仕事、体調不良といった反復される局面で心の方向を修正することが重視される。その厳しさは、前向きさを気分の問題ではなく、継続的に養う能力として扱う点にある。さらに、潜在意識という言葉を、反復によって心を形作る装置として扱う。本書では、意識的な判断だけでなく、日頃から心に繰り返し受け入れている観念が行動や感情の傾向を左右すると考えられる。この文脈で、潜在意識は、本人が明確に自覚していない思考習慣や自己像を指す実践的な概念として機能する。否定的な言葉、不平不安を繰り返せば、注意の向きや行動の選択も消極的になりやすい。反対に、建設的な言葉や理想像を意識して反復することで、心の習慣を積極的な方向へ導こうとする。重要なのは、言葉を現実を魔法のように変える呪文として扱わないことだろう。言葉の役割は、注意をどこへ向け、何を可能とみなし、どのような行動を選ぶかに影響する点にある。本書の教えは、内面で用いる語彙を点検すること。失敗や不調を必要以上に固定的な自己定義へ変えないことを促す。科学的な心理学用語と完全に同一視はできないが、反復的な自己対話が習慣形成に関わるという実感的な洞察として読む余地がある。そして、瞑想と心身統一法は、雑念から距離を取るための実践基盤となる。題名にある瞑想録が示すように、本書は思想を理解するだけでなく、心を静め整える実践を重視する。天風の心身統一法では、精神と発体を別々のものとして扱うのではなく、心の緊張や消極的な観念が体の状態にも影響しうるものとして捉える。そのため、瞑想は神秘的な体験を追求するためだけの手段ではなく、散漫な注意や繰り返される妄念から一歩離れ、心の状態を観察する訓練として位置づけられる。日常では不安や怒りが生じた瞬間に、それを疑いのない事実として受け取ってしまいやすい。静かな時間を設けることは、その自動的な反応を中断し、より慎重な応答を選ぶ余地を作る。本書の実践は、複雑な理論体系よりも姿勢、呼吸、注意、言葉といった身近な要素に根差す点に特徴がある。一方で、瞑想や積極的思考を治療の代替とみなすべきではない。 身体的精神的な不調には専門的な支援を求めつつ、日々の自己調整を補助する方法として活用することが現実的である。最後に理想創造力一念不動を行動を未属させる力として結ぶ天風は、目先の不安や周囲の評価に振り回されず理想を明確に持つことを重視する。ここで言う理想は漠然と成功を願う空想ではない。自分がどのような人間でありたいか、どんな態度で仕事や人間関係に関わりたいかを定め、日常の判断の基準にする働きを持つ想像力もまた現実逃避ではなく望ましい状態を心に描き、その方向へ注意と好意を集めるたとの力として扱われる。そして一念不動は、事情の変化を無視して頑固に固執することではなく、価値ある目的に対して精神を安定させることを意味する。理想がなければ努力は場当たり的になり、心が不安に支配されれば継続は難しくなる。本書はこの両者を結び、内面の安定を行動の持続へつなげようとする。ただし理想が高すぎると自己批判を強める危険もある。天風の教えを実践する際は、壮大な目標だけでなく、今日一日の言葉遣いや姿勢を整えるといった小さな実行単位に落とし込むことが重要になる。結論として、運命を叩くは、逆境のただ中で心の態度をどう保つかを真剣に考えたい人、感情の揺れや悲観的な自己対話に振り回されがちな人、あるいは自己啓発を一時的な効用ではなく日々の修養として捉えたい人に向く。本書から得られる実際的な利益は、問題を即座に解決する方法より怒り不安、不平が生じた時に自分の反応を点検する視点である。言葉注意、姿勢、理想の持ち方を結びつけるため、読者は抽象的な前向きさを具体的な生活習慣へ翻訳しやすい。他方、病気や不運を心の在り方だけで説明するように読めば、過度な自己責任論に傾く恐れがある。医療、制度、他者の支援が必要な現実を認めた上で、内面の主導権を保つ教えとして読むべきだろう。同種の成功哲学書と比べた際の特徴は、目標達成の技巧や外的成果よりも心身統一、瞑想、日常の匿名を通じた精神の鍛錬に重心がある点である。講演由来の直接的な語りには時代性や精神論の濃さもあるが、だからこそ人生への向き合い方を根本から問い直す古典的な力を備えている。ご支援いただける場合は、中村天風ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。